本日のメッセージの箇所をお読みいたします。創世記33章1節から20節。創世記33章の1節から20節です。お読みいたします。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと2人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。すると女奴隷とその子供たちが進み出てひれ伏した。次にレアもその子供たちと進み出てひれ伏した。最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。するとエサウは、私が出会ったあの一群すべては一体何のためのものかと尋ねた。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものですと答えた。エサウは、私には十分ある弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物を受け取りください。私は兄上のお顔を見て神のお御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから、どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。エサウが、さあ旅を続けていこう、私があなたのすぐ前を行くからと言うと、ヤコブは彼に言った。あなた様をご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れはすべて死んでしまいます。あなた様はしもべより先にお進みください。私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなた様のもとセイルへ参ります。それでエサウは言った。では私と一緒にいる者の何人かをあなたのもとに残しておくことにしよう。ヤコブは言った。とんでもないことです。私はご主人様のご好意を十分に受けております。エサウはその日セイルへ帰っていった。一方ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえその場所の名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの人、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角をシェケルの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと呼んだ。ここまでです。今日はこの箇所から兄エサウと再会と題しまして、鴨下直樹牧師からメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
突然ですが、皆さんは食事の時に自分の嫌いなものがあったら最後まで残しておく方でしょうか、それとも苦手なものは先に食べてしまう方でしょうか。 私は子供の頃から嫌いなもの、苦手なものは最後まで残しておく方でした。まあわよくば食べなくてもよくなることを、まあ、どこかで期待をしていたわけです。まあ、ところが大人になりまして今は違っています。苦手なものを先に食べるようにしています。で、これは何も食べ物に限ったことではありません。やらなければならない仕事は後回しにするのか、すぐやってしまうのか。以前は最後まで先延ばしにしてギリギリまでかかってしまうという風だったんですが、実はこの芥見の教会に来てから変わりまして、皆さんを見ていてですね、ああ仕事ができる人っていうのはすぐやるんだということを学びまして、できるだけすぐにやるように、まあ、心がけてはいます。できないこともたくさんあるんですけども、先にやった方がいいなというふうに、まあ、思うようにはなりました。ですから以前は礼拝の説教も、まあ、もちろん聖書を読み解く力もなかったというのもあるんですが、土曜日の夜中というか日曜日の夜中というかですね、あるいは朝の5時ぐらいに説教ができるとかですね、そういうことがしばしばだったんですけれども、まあ、今は、夕方には土曜日の夕方には終われるように、努めております。まあ、もちろんできないこともあるんですけども、先延ばしにしないように、まあ、心がけているわけです。また人との関係が難しくなってしまったとき、私たちはどういうふうにするでしょうか。先送りにするのか、すぐに仲直りするのか。なかなか気が進まない、そんな経験が皆さんの中にはあるのではないでしょうか。ヤコブも同じです。ヤコブは嫌なことは先延ばしにするタイプの人間だったようです。まあ、決断が遅いのか、あるいはその間に何かが起こることを期待しているのか、自分の気が進まないことは先延ばしにして、まあ、漠然と時間が解決してくれるのではないか、まあ、そんな思いを持つというのは誰もが理解することができるのだと思います。幸いヤコブは兄エサウと会わなければならない、嫌だなと思いながら贈り物を3回先に送って、自分の荷物を2つに分けて子供たちを分けて送り出して、最後まで川を渡れずに、まあ、野牧の渡し場に残っておりました。幸いにこの先延ばしにしたという結果、神様がそのヤコブにお会いになって、そして、まあ、格闘をして、まあ、勝利を得るということを経験することができたわけです。そしてこの戦った相手ご自身が、相手自身が主ご自身であったのだということが、まあ、ここから分かってきて、そして主からこの時ヤコブはイスラエル、神に勝利した者という名前をいただきます。まあ、先週その後のことはあまり詳しく話しませんでしたけれども、ヤコブはその場所の名前をペヌエルというふうに名付けました。32章の30節に、私は顔と顔と合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味であると書かれています。その時ヤコブは神様と主ご自身と顔と顔とを合わせたと言っているんです。兄エサウと顔を合わせるのが怖くて先延ばしにしながら怯えていたヤコブは、ここでもっと偉大な方、もっと恐れるべきお方である主の顔を見た。私は主と顔を合わせたのに、私は今も生きていると そう言ったんです。でただこの時にヤコブは勝利をしたと言われているんですけれども、ヤコブの姿を見ると正反対の敗者のような姿になっていました。主に足を打たれて傷を負ってしまうのです。ももの関節が外れ、腰の筋を打たれてうまく歩けなくなってしまったと31章の最後のところに書かれています。そして今日の聖書の箇所は衝撃的な言葉から始まっています。一節です。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。嫌なことというのはいつまでも先延ばしにしておくことはできません。必ず夜が明けるようにその時は来るのです。大事なことはその時を迎えるまでにどれだけの準備を備えておくことができるかということです。ヤコブは不思議なことにエサウと会うために何の備えもなかったはずなんですけれども、主がヤコブと出会われて格闘することを通してヤコブは意図していなかったのに必要なすべての準備を主が整えてくださっていました。今日の33節から新しいイスラエルという33章からイスラエルという名前をいただいたヤコブの変貌ぶりが示されています。3節にヤコブは自ら彼らの先に進んでいったと書かれています。ヤコブは主とお会いしたことを通して今まで一番後ろにいたのにここで自ら先頭に進め出ていくものへと変えられているのです。でそれは映画さながらの感動的なシーンだったのではないのかと、まあ、想像するわけです。妻も子供たちもヤコブのしもべたちもこれまでちっともヤコブは動き出さないでおどおどして一番後ろにいるのに一晩のうちに成長してたくましい人物に生まれ変わっているということを目の当たりにするんです。草原なトランペットの音色が後ろから聞こえてきそうな気がします。ここにあるのはそんな力強いヤコブの姿です。ところがです、その前に進み出ていったヤコブは足を引きずりながらうまく歩くことができません。顔は勝利者のような顔をしていても彼の体つきは傷ついて足を引きずらなくてはなりませんでした。そのヤコブは後ろに全家族、自分のしもべたちを置いて目の前に立っている兄エサウの前にひざまずきます。一度だけではありません、7度ヤコブは兄の前にひれ伏すのです。私が映画監督だったらですね、この場面をどうやって撮るだろうかと、まあ、ちょっとそんなことを想像するわけです。ヤコブをクローズアップしながら、ひざまずいているヤコブを画面に映しながら、さっきまで流れていた草原の音楽、草原な音楽はいつの間にかなくなっていて、沈黙のままでヤコブのひれ伏している姿をきっと撮るんじゃないかなと思うんです。そして妻や子供たちの顔を順番に撮っていくと思います。決してかっこいい姿ではありませんけれども、この時のヤコブの振る舞いによってこの後のすべてのことが決められるのです。緊張の場面です。家族は目の前に起こっているヤコブの姿に驚きながら これをどう理解していいのかよくわからない。そんな複雑な表情をしながら事の成り行きを見守ることしかできません。そして少しずつカメラをひれ伏しているヤコブからその前に立っているエサウの方に移します。足元からだんだんと撮っていって、エサウがこの時どんな顔をしているのか、そして次の瞬間皆が驚くのです。兄エサウの目から涙が流れている。涙を流している姿を家族はみんな見ることになります。兄エサウは走り寄って弟ヤコブのところに行って抱きしめて、ヤコブは兄に首を抱かれながら一緒に涙を流し合っている、そんな光景があるのです。後ろにいた緊張していた家族たちは一瞬で安堵の顔色に変わり、みんなが驚くのです。20年の間冷たく凍り切っていた兄弟の関係がここで一瞬にして溶けていって温かなぬくもりを感じることができるようになる、そんな和解がこうして成立するのです。私たちはここから知ることができます。この和解を成り立たせているのはヤコブが頑張ったためでも、ヤコブの先を進んでいった妻や子供たちでもなく、兄のエサウでもない。前の晩一晩かけて戦われた神であられる主がこの20年に及ぶ兄弟の憎しみ合いを和解の物語と作り変えてくださったのだということを私たちは知るのです。このお方が私たちの主です。和解の主であり、慰めの主であり、愛と力の主です。この主がヤコブと共にいて、ヤコブに主にある平安を与えてくださるのです。先日の祈祷会でこの箇所を学んだときに、ここに描かれているエサウの姿はまるでルカの福音書15章に出てくる放蕩息子の場面のようだと、そう言われた方がありました。本当にここに描かれているエサウの姿はまるであの放蕩息子の物語に出てくる父親のようです。ヤコブを受け入れます。息子が全財産を使い果たした後で父のもとに帰っていった時に、弟は父親に言います。私をしもべの一人としてください。同じようにヤコブもここでエサウに向かってあなた様のしもべですと言いました。それに対して兄エサウは9節でヤコブのことを弟よと呼びます。これも不思議とあの放蕩息子の物語と似ています。しかも兄がここで弟よと呼んだのはヤコブからプレゼントをもらってそれを断った時です。ということはヤコブからプレゼントをもらってそれにほだされて弟を許したということではないということです。ヤコブはこの出来事の中で主なる神の顔を見ても殺されることがなかったように、兄との再会に際しても殺されることはなかったのだということをこの物語は私たちに伝えようとしているのです。そしてその背後には神の配慮と働きがあるということがここで示されているのです。ヤコブからの贈り物を拒んだエサウはヤコブにこういうふうに答えています。10節です。エサウにヤコブがこう答えます。10節、いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物をお受け取りください。 私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいました。ヤコブはここで兄エサウのことを神の顔を見ているようですと言いました。どういうことなのでしょう。ヤコブにとってはエサウの顔が前の晩戦った神様の顔と重なって見えたというんです。ヤコブは20年の間その兄の顔を見ることができず恐れて生きてきました。今度会ったら殺される、そう思って生きてきたんです。ところがエサウと出会う前に神と顔を合わせることになりました。本当に恐れるべきお方と出会った時にヤコブは神に受け入れられるという経験をしたのです。そしてエサウとも顔を合わせることができるようになりました。つまり神との和解があって兄弟との和解が成り立っているのです。神と出会い自分を知ることが兄弟を本当の意味で知って和解することができるようにされたのです。これはまさに神の御業です。ヤコブは顔と顔とを合わせてくださる主を知ることを通して20年間の恐れから自由になることができるようになったのです。新約聖書のヨハネの手紙第1の4章12節にこういう御言葉があります。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにとどまり神の愛が私たちのうちに全うされるのです。この聖書の箇所を読みますと未だかつて神を見た者はいません、いや例外が一人いるではないか、ヤコブがいるじゃないかと、そんな気持ちになりますけれども、ヨハネがここで互いに愛し合うことの中に神の姿が見えてくると言っています。そしてこのことはまさにヤコブがここで経験したことでした。ヤコブとエサウの和解の中に神の愛が示されています。人を和解に導かれる神はこの出来事を通しても私たちに和解の道を示してくださいます。本当はもっと早く仲直りするべきだったと思いながらずるずると先延ばしにしてしまっているというようなことが私たちにはないでしょうか。そうするとどんどん和解が難しくなって尻込みしてしまうということがないでしょうか。先日の祈祷会である方がこういう質問をされました。もし誰かと喧嘩をしていてその時に神様とお祈りをして神様に許してもらったんだからそれでもういいでしょうかという質問でした。神様に許してもらったんだから本人同士は仲直りしなくてもいいのではないですかということです。気持ちはよくわかりますし、そのぐらい和解ということは難しいということなんだなと思います。皆さんはどう思われるでしょうか。神は20年間顔を合わせることができなかったヤコブにご自身の御顔を向けて顔と顔とを合わせて格闘して支えて励まして兄弟の前に立たせてくださいました。そしてその結果兄との和解の道が開かれたのです。この主と共にあるならば、この主が私たちの傍らにいてくださるのであれば、私たちにももう遅いのではないかと考えて先延ばしにする必要はないのです。神は私たちを人への和解へと導いてくださるお方です。そしてその力を与えてくださるお方です。その後ヤコブはエサウと共に生活をするということはしませんでした。 エサウはどうもそのことを求めたようです。一緒に帰ろうと言ったんですが、ヤコブはやんわりと断ります。そして別々の道を歩み始めます。このことも一つの答えです。無理に一緒にいなければならないということではないのだと思います。ただ許し合っている、和解し合っているという事実が大切なのです。この後エサウはセイルへと向かいます。ヤコブはシェケムへと向かいます。このシェケムというのはヤコブの父祖アブラハムがカナンの地に着いた時とどまることにした記念すべき土地です。その土地をヤコブはお金で買い求めて、カナンの地の民として歩み出すことができるようになっていきます。兄弟で進む道は別々でも、その新しい生活の中で神はヤコブを祝福していってくださいます。この時に得たシェケムというのはイスラエルの民にとって大変大切な場所になっていきます。このシェケムがイスラエルの始まりの場所というふうに捉えられるようになっていくんです。例えばこの箇所の下のところを見ますと、中にヨシュア記の24章が紹介されていますけれども、そこを読みますと、モーセがいなくなった後でイスラエルの民を導くことになったヨシュアがイスラエルの全会衆を集めて説教する時があります。その時にイスラエルの全会衆を集めた場所がこのシェケムです。そしてイスラエルの物語をイスラエルの全会衆に語って聞かせるのです。神がそのような神の民であるイスラエルの歩みの背後に生きて働いていてくださる。そしてこの神の働きによって兄弟の愛が築かれていく、そのことをこの箇所は伝えようとしています。私たちも主と和解をして兄弟との愛を築いていくこと、そのことがここで問いかけられています。パウロはこう言っています。第一コリント13章12節から13節です。今私たちは鏡にぼんやりと映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。私たちもまたやがて神と顔と顔とを合わせる日が来ると言っています。その日が来るなら、私たちのことを神に完全に知られているように、私たちも神を完全に知ることができるようになる。私たちが主と顔を合わせる時が来る。その時私たちは完全なものに変えられる時だと言うんです。この箇所は愛の13章と言われている箇所の結びの言葉です。主の和解に生きるということは愛に生きるということです。愛することを先延ばしにしないで、主が私たちを愛してくださったように私たちも主の愛に生きること、そのことが大切です。パウロはこうも語りました。第二コリント3章18節私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。私たちの顔の前にかかっていた覆いが取り除けられて主を見ることができるようになる。その時私たちは主と同じような姿に変えられると言います。主が愛してくださったように私たちも愛することができる。今まだ私たちの前には覆いがかかっていますので、主の愛を完全に受け止めることができません。それは仕方がないことです。だからこそ少しずつ 主と出会っていって、週ごとに礼拝に集い、神様のことを知っていくことを繰り返し続けていくんです。そしていよいよ主の顔が見えるようになる、完全に主の顔を見ることができるようになる。それは少なくとも私たちが死を迎えた時、主の顔の前で主と直接顔を見合わせることができるようになる。その時私たちは完全なものと作り変えられる、主イエスのようになるのだから安心したらいいと言っているんです。私たちの先にあるのはこの希望があるのです。それが私たちの死の先に待っているものです。私たちが主を見上げていくときに、私たちにいつもこの希望があります。だから私たちはどんな時でも主を見上げていくのです。主の御顔を見続けていこうとするのです。そこに神との和解があります。そしてたとえ死を迎えることがあったとしても、そこに希望があります。今は覆いがかけられていたとしても、主の御顔を慕い求めていくならば、私たちは神と和解し、兄弟と和解することができるようになる、愛の関係を築き上げていくことができるようになる。これが私たちの信仰であり、私たちの希望なのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたが私たちに顔を向けてくださいます。そして私たちと出会おうとしてくださっています。あなたのことを知れば知るほど、私たちはどんなに愛されているのかが分かってきます。そしてどれほど人を愛する必要があるのかが分かってきます。主よ、どうかあなたのように人を愛することができるように私たちを作り変えてください。あなたが許してくださったように人を許すことができますように、あなたが受け入れてくださったように私たちも人を受け入れていくことができますように、あなたは私たちの先に希望を与えてくださいました。あなたは私たちの将来に完全になるという希望を与えてくださいました。だから私たちはいつもあなたを信頼し愛に生きていくことができます。主よ、どうかこの希望にとどまらせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。